はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャストを今日も張り切っていきましょう。今日も Amazon Audible 第3回目ですね。今回は Amazon Audible ユーザーのリアルな口コミをテーマにお話ししていきたいかなと思います。 Audible って実際どうなんとか、使い続けられるとか、ナレーターによって聞きやすさ違うってほんまなんとか、そんな疑問ありますよね。で、私 Amazon プライムも歴10年以上で、 Audible も3年以上使ってます。で、これまで、300冊以上は言い過ぎかもなんですが、でもそれは読んでるか、オーディオブック聞いてるかも、で、正直ないしね、最初はちょっと不安もあって、ただ実際に使ってみてめちゃくちゃ QOL 上がったんで、やっぱりみんなに Amazon Audible 使ってほしいなと思ってて、で、今ちょうど7月31日まで Amazon プライム会員限定でね、3ヶ月無料キャンペーンやってるんで、もうこれ使わん手はないやろって思ってるんで、ここ最近は Amazon Audible の話をずっとしています。で、今回は日本と海外のユーザー口コミ、実際聞いてよかったもんとかね、選んで正解やったなとかっていうような、そんな声をね、めちゃくちゃレビュー探してみたんで、皆さんにシェアさせていただこうと思います。で、結論から先にお伝えすると、オーディブルは人によって神サービスって考える人もいれば、なんかちょっと合わんなと感じることもあるみたいです。で、その違いを分けるポイントは大きく3つで、1つ目は聞く場面をちゃんと決めてるか、例えば通勤中とか、歩いている時とか、家事をしながらとかね、そういうことを決めてるかどうかですね。で、2つ目は自分に合ったナレーターを選べてるか、で、3つ目が最初から完璧を求めすぎてないかってやつですね。これ結構オーディブルに限らずね、結構多ないですか、最初から完璧を求めすぎてる人。サービスでも何でも商品でも何でも完璧を求めすぎてる人結構多いと思うんですけど、ここが結構ポイントかなと思ってます。で、まず一つ目のね、聞く場面って、これはほんまに大事で、海外のねレビューサイトとか見てても、やっぱり通勤時間に聞いてる人がめちゃくちゃ多かったですね。通勤時間の電車、車の中、電車の中歩いてる時とかね。で、面白かったコメントが、通勤時間に小説を聞いてる人は、1日の始まりが楽しくなったっていうね、口コミ多くて、NHK の朝の連続テレビ小説みたいな、あんな感じで、毎日、次どうなんやろうっていう気持ちで通勤できるから、結構ワクワクするっていうのがあるみたいですね。で、私自身も車とかで通勤したり、電車で出張とか行くときは必ずオーディブルでお気に入りの小説を聞くことが多いですね。で、私の場合はそもそもその活字がすごく苦手だったんで、オーディブルで聞いて楽しかった本を、今度は本を買って実際活字で読んでみるとか、そういうことを使い方としてやっています。あとはですね、寝る前に、ビジネス書を聞きながら寝ると、じゃあ眠くなるんでそういう使い方したりとか、あとやっぱ寝る前にね、そういうビジネス書で知識とか入れとくと、次の日の朝に頭が整理されて記憶に定着するっていうのを聞いたんで、そういう使い方をしています。ただ一方で、夜にビジネス書を聞いたら頭が冴えて寝れんくなったとかっていうレビューもありました。逆に頭が冴えちゃって、夜のビジネス書ポッドキャストをおすすめし、ポッドキャストはオーディオブックおすすめしませんみたいなレビューもありましたんで、やっぱ人によるんやなと思いました。その時間帯とか気分に合った本選びっていうのはすごく大事なんかなと思います。で、次にナレーターの話、ここめっちゃ大事です。オーディブルってプロのナレーターさんとか俳優さんが本を読んでくれるんですけれども、合う合わんが結構あるんですよ。結構ある。で、せっかく面白い本、実際本めっちゃ売れてて、この本めっちゃおすすめですってオーディブルで上がってきても、めっちゃナレーターが下手でむっちゃ残念なこととかたまにあります。で、最近あったんが、ナレーターが下手とかいう云々にめっちゃ雑音が入るみたいな、オーディオブックの途中なんかプツプツ音が切れるみたいな、そのまま使われてるみたいなのもありましたね。そんなんはめっちゃテンション下がるし、いい本でもやっぱ読む人に限るんやろうなと思います。で、人気のあるナレーター口コミを見てると、セーラームーンの声の人とか、アールド・シュワルツネッガーの吹き替えの人とか、そういう方がナレーターをしてはりましたね。で、あとはですね、俳優さん、 俳優さんも結構ナレーターしたはって、実際そのドラマになった小説を、その出たはった俳優さんが、読み聞かせみたいな方ことをしてはるのがあってですね、それはかなり人気が高いです。やっぱりそのドラマのファンとかも、なんかもう一度その小説でその物語に入りたいって言った時に、やっぱね、とあの通り君、何通り君、あのなんとか通り君、んなんとか通り君、なんて何通り君やったっけ、松下通り君ちゃうわ、松坂通りや、松坂通り君ね、なんかが、読んでる本とかもあって、それはだいぶ人気が高いですね。ナレーターで選ぶっていうのもオーディブルの楽しみ方の一つかなと思います。で、海外ユーザーの口コミでもやっぱそこすごく重要されてる、ユーザーすごく多くて、やっぱナレーターが感情豊かに読んでくれるから内容が頭に入りやすいっていう評価が多かったです。で、ものによってはね、一人じゃなくて複数に出てくる小説あります。これが結構面白い、ほんまに。もうそれぞれいろんなキャラクターで変わるんで、ほんまにそれこそドラマ見てる感じですね。それはすごく楽しかったかなと思います。僕がおすすめしている東野圭吾さんの小説があるんですけれども、このオーディブル用に書き下ろした小説があって、でそれはもういろんな人が喋ってるからめっちゃ面白いですよ。ほんまにドラマ聞いてるみたい、みんなめっちゃうまいしね。で、あと悪い口コミもやっぱり正直にちゃんと紹介しようかなと思ってて、やっぱりナレーターの話し方が合わないとかですね、声のトーン、演技が気に入らんと、演技やりすぎやという、そういうレビューもあります。内容にやっぱ集中できないとかね。で、あと倍速再生だと聞き取りづらいっていう結構批判的なコメントが多いんですけど、いやこれじゃあ普通の再生すりゃいいやんって僕は思うんですけどね。なんか時間をコスパタイパ良くするために倍速再生してるんやけど、このナレーターは倍速再生にすると聞き取りづらいってめっちゃ怒ってるレビューとかも結構ありました。あと悪いレビューは最新の有名な本がないっていう書いてあるのが多いですね。でこれはもう仕方ないというか、きちっとプロのナレーターに音読するって、やっぱ本出てからね時間かかるじゃないですか。それ当たり前なんですけど、そういう批判的なレビューとかも多かったですね。でもなんかどのサービスでもあるんですけど、やっぱ最初から完璧を求めるよりか、まずは試すってことが大事で、オーディブルを長く続けてる人に共通するのは、まず一冊だけ聞いてみたっていうので、まず聞いてみて、これならいけそうやなみたいな、ほんで合わんナレーターもいるっていう前提でやるんで、聞いてみて、こんなナレーター合わへんなってなったらやめるみたいな、全然そんなんでいいかなと思いますね。僕も合わへん人の本はもう耳では聞かないです。自分で読みます、本買って。だってあくまで隙間時間埋めるサービスなんで、それにフルコミットするわけじゃないんでね。なのでやっぱ聞きやすさはすごい大事かなと思います。ってことで最後にまとめると、オーディブルは使い方とナレーター選び次第でね、人生の隙間時間ガラッと変わるサービスです。で今ならアマゾンプライム会員限定で3ヶ月無料体験ができるんで、もし合わんくてもね、期間中に解約すれば一切お金かからないんでね、もうぜひ耳の隙間に学びと癒しを入れてみてください。詳細欄にリンク、無料体験のリンク貼っておきますんでね、ぜひそこからチェックしてみてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。